箇所を読みます。創世記の27章30節から45節までです。旧約聖書創世記27章の30節から45節です。私が読みますのでお聞きいただいても結構です。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくとすぐに兄のエサウが寮から戻ってきた。彼もまたおいしい料理を作って父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さん、起きて息子の獲物を召し上がってください。あなた自ら私を祝福してくださるために。父イサクは彼に言った。誰だねお前は。彼は言った。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いして言った。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べてしまい、彼を祝福してしまった。彼は必ず祝福されるだろう。エサウは父の言葉を聞くと、声の限りに激しく泣き叫び、父に言った。お父さん、私を祝福してください。私も。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そして、お前の祝福を奪い取ってしまった。エサウは言った。あいつの名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけて私の長子の権利を奪い取り、今また私への祝福を奪い取った。また言った。私のためには祝福を取っておかれなかったのですか。イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の子とし、すべての兄弟を彼にしもべとして与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。我が子よ、お前のためには一体何ができるであろうか。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私を祝福してください。私も。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは彼に答えた。見よ、お前の住むところには地の肥沃がなく、上から天の露もない。お前は自分の剣によって行き、自分の弟に仕えることになる。しかし、お前が奮い立つなら、お前は自分の首から彼の首輝を解き捨てるだろう。以上です。あ、もう少しですね。ごめんなさい。45節まででした。エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。そこでエサウは心の中で言った。父の物日に近づいて、父の日も近づいている。その時、弟ヤコブを殺してやろう。上の息子エサウの言ったことがジベカに伝えられると、彼女は人を送り、下の息子ヤコブを呼び寄せていった。兄さんのエサウがあなたを殺して鬱憤を晴らそうとしています。さあ、今、来よ。私の言うことをよく聞きなさい。 すぐに立ってハランへ、その兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの怒りが収まるまで、おじラバンのところにしばらくとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まって、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れたとき、私は人を送ってあなたをそこから呼び戻しましょう。あなたたち二人を一日のうちに失うことなど、どうして私にできるでしょう。以上です。それでは、エサウの恨みと題して、鴨下牧師からメッセージを受けています。
今日からこの前にアクリルパネルがつきまして、煩わしいフェイスシールドから解放されて、ちょっと気持ちよくお話ができるかなと思っております。今朝はイサクから祝福を与えられたヤコブの物語の続きのところです。弟ヤコブに祝福を奪われた兄エサウはその後どうしたのかというのが今日のところです。それで前回あまり丁寧に考えることができなかったので、そもそもイサクが与えた祝福の内容にもう一度注目してみたいと思います。27節から29節です。ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの衣の香りを嗅ぎ、彼を祝福して言った。ああ、我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物とブドウ酒を与えてくださるように。諸国の民がお前に仕え、もろもろの国民がお前を伏し拝むように。お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子がお前を伏し拝むように。お前を呪う者が呪われ、お前を祝福する者が祝福されるように。この内容は3つのことが言われています。第一は、豊かな収穫の約束です。第二は、近隣諸国との平和な関係の構築です。そして、3番目に書かれているのは、家庭内での尊敬と平安と言っていいと思います。そしてこの3つの内容は、こういうふうにも言い換えることができると思います。仕事の成功と社会との平和な関係と家庭内の平安です。弟のヤコブにこのような祝福が与えられたのだとすると、同時に兄のエサウはこれらのことを失ったことになります。考えてもいただきたいんですが、仕事がうまくいかないで、対社会との関係が築けない。あるいは社会との関係が悪くて、そして家庭の中でも争いばかりあるとしたら、人は一体どこに生きがいを見出すことができるのでしょうか。実に神の祝福というのは私たちが生きていくために必要不可欠なものであるということがここからもよくわかると思います。 仕事がうまくいかない。
それはヤコブのせい。
対社会とも良い関係が築けない。
それもヤコブのせい。
家庭内でも争いばっかりある。それもこれもみんな弟ヤコブのせいと常に恨みを抱かなくてはならない。そういう生活というのはとても悲しいものです。苦しいものです。いや、ヤコブを責める気持ちだけではなくて、祝福をうっかり渡してしまった父イサクに対しても責めたくなるような気持ちが起こってくるかもしれませんし、あるいは弟を擁護した母リベカに対する憎しみが湧き上がってくるというようなこともあったかもしれません。あるいはその後の人生で何度も何度も、なぜ私はあの時長男の権利をレンズ豆の煮物で譲ってしまったんだろうかとか、いや、そもそも母親を疑うべきだったとか、自分を責めたくなるような思いを持つということもあり得るのかもしれません。あるいは、いや、それもこれもそもそも神様が悪いんだ、そのように神に対して敵対的な感情を持つというようなこともあるかもしれません。このような反応は、私たちが思いがけない出来事に見舞われるときにしてしまいがちな3種類の反応です。他者を責めるのを多発的思考と言います。自分を責めるのを自罰的思考と言います。そして、いや、そもそも誰かが悪いのではなくて、こういうシステムが悪いんだとか、神様が悪いんだというような考え方を無罰的思考と言います。もちろんそれらはどれかが正しくてどれかが間違えというように安易に言うことはできませんけれども、私たち自身がどういう傾向を持っているのかということを知っていることで、その対処の仕方もまた見えてくるものでもあります。兄エサウの場合は多発的な傾向があるというふうに言ってよいと思います。さて、少し聖書に戻って考えてみたいと思います。エサウは父に言われて狩りに出かけて、首尾よく獲物を捕らえることができました。そして大急ぎで料理をして、父のイサクのところに食事を持っていきます。お父さん、起きて息子の獲物を召し上がってください、あなた自ら私を祝福してくださいと31節に書かれています。この時の兄のエサウの気持ちはどのような気持ちだったでしょうか。きっと誇らしい気持ちと嬉しい気持ちが込み上げてきていたに違いないのです。ところが次の瞬間、イサクはこう言います。誰だねお前は。エサウが予想もしていない言葉がイサクの口から発せられたのです。エサウは、私はあなたの子長男のエサウですと答えます。すると今度戸惑うのはイサクの方です。33節にこうあります。イサクは激しく身震いしていった。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べてしまい、彼を祝福してしまった。彼は必ず祝福されるだろう。ここでこの神の祝福の担い手になるはずの物語の中心人物となるべき二人が、まるでこの瞬間一気に物語の隅に追いやられてしまう瞬間を聖書はこのように描いています。
まあ、まるで韓流ドラマの一場面を見ているかのような、そんな思いにもなります。34節、エサウは父の言葉を聞くと声の限り激しく泣き叫び、父に言った、お父さん、私を祝福してください、私も。このエサウの求めはそんなに難しいことを言っているようなことでもないような気がするのです。弟に祈ってやったように、兄にも同じように祈ってやれば良いではないか、そのようにも思うんですけれども、そうはなりません。そして父とこの問答の末にヤコブはこういうふうに答えます。29節、見よ、お前の住むところには地の肥沃がなく、上からの天の露もない。お前は自分の剣によって生き、自分の弟に仕えることになる。しかしお前が奮い立つなら、お前は自分の首から彼の首輝を解き捨てるだろう。これが兄エサウに与えられた父ヤコブの、父イサクの言葉でした。ここで語られているのは、先に3つの祝福の内容といったものとまるで正反対のものでした。収穫を得ることは難しくて、剣を持って生きなければならず、弟に支配されるようになると言うんです。そして最後にあるのは、もし奮い立つなら弟の支配から解かれることができるという内容です。仕事も社会も家族も思うようにはいかない。それがエサウに語られた父イサクからの言葉でした。その結果、エサウがどういう反応をしたのかが41節にあります。エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った、父の喪の日も近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろう。エサウは心の中である決意をするのです。それは憎いヤコブを父が死んだ後で殺してやると言うんです。殺意を抱く、とても恐ろしいことです。これほどに醜い感情はありません。そこにあるのは自己絶対化です。こいつは生きるのに値しない、自分の考えている考えは絶対に間違っていない、そう考えたのです。この数ヶ月テレビをつけると、もう毎日のようにこんなニュースばっかりを私たちは見ることになっています。聞かされています。このコロナ禍で出てきた自粛警察とか、先日の煽り運転の逮捕者の方も同じような考え方の傾向にあるように思います。ただそのように悪目立ちしている人だけに特有な考え方ということではないのだと思います。人と言い争ったり、日常の些細な喧嘩も考えてみれば、自己の正義感と多発的な考え方がその背後にはあるのです。自分の側の理屈しか思い浮かばないで、それが思うようにいかないときに不幸せな気持ちになってしまって、相手を責めたくなってしまうのです。けれどもそのような特徴はエサウばかりではなくて、ヤコブにもリベカにも見られるものです。
私たちは誰もがこの時のエサウの恨みのような感情や感覚を持っている人間だと言わなければならないと思います。エサウは36節で、あいつの名前がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけてと言っています。この押しのけるという言葉に新改訳聖書には中がついていまして、下の方を見ますと五根アカブと書かれています。ヤコブという名前はこの押しのけるという言葉が語源になっている、まあ、その名前の通り兄である自分を押しのけたのだというふうに言っているのです。もう一度嫌いになると名前まで憎くなるということがここで語られていると言えます。弟のヤコブにしてもそうです。確かにヤコブは母リベカと計画した作戦は成功します。そして祝福を受け継ぐことができます。けれどもヤコブは勝ち誇ることができませんでした。平安が訪れることもありませんでした。母のリベカはエサウの中に殺意があることを知ると、すぐさまヤコブは自分の育った町ハランに逃げるようにとアドバイスをします。リベカにしてみれば、イサクが死んだと同時にヤコブまで殺される、そういうエサウの計画を受け入れがたく思っているのです。ここでは皆絶望的な思いに支配されています。この部分だけを切り取ってしまえばそういうことになります。誰の立場でものを考えたとしてもそこに祝福を見ることはできません。誰もが悲しい、誰もが不安な、そういう思いがここには満ち溢れています。毎晩娘に読んでいるディボーションの本があります。サリー・ロイド・ジョーンズの書いた神様と共に歩むための101のヒントという小さな本です。まあ、このサリーという人はあの有名なイギリスの説教者であるマルチン・ロイド・ジョーンズと親戚なのか、まあ、どういう関係なのかよく分かりませんけれども、あるページにこんな文章が載っていました。タイトルは自分に言い聞かせようというページに書かれていたものです。どうして私たちはいつも幸せな気持ちでいられないのでしょうか。ロイド・ジョーンズという人はこう言っています。それはみんなが自分の心が語る話を聞いてばかりいて、自分自身に言って聞かせようとしないからです。あなたは朝起きるとき心から出てくるいろいろな考えに注意を向けるでしょう。昨日うまくできなかったことを思い出したり、明日しなければならないことを考えてビクビクしたりするものです。そんな心の話を聞いていると気持ちが暗くなってしまいます。けれども私たちはそのような話に言い返すことができます。自分の心に向かって本当のことを話して聞かせるのです。自分は神様に愛されていること、神様は愛のお方であること、神様は素晴らしいことをしてくださったことを話して聞かせるのです。次のように言い返してみてはどうでしょうか。どうしてがっかりしているの？なぜ私の心は悲しんでいるの？でも私は神様を待ち望みます。詩編42編11節、まあ、自由訳です。自分のことしか見えない思いは自分が失ったものばかりに目を向けることになります。それは確かに気持ちが暗くなってしまうことです。けれどもサリー・ロイド・ジョーンズはその時に神様が何をしてくださったかに目を向けて、それを自分に言い聞かせることで自分の中にある怒りや悲しみや不幸な思いから解放される、 そのように詩編を通して語りかけています。もし自分がヤコブであれば、祝福の約束が与えられているのであれば、何がこの後起こったとしても耐え抜く力が出てくるのかもしれません。けれども選ばれなかった側、自分がもしエサウの側であるとしたら、そう考えると不安になるばかりです。相手を憎んで、その人に対する恨みが心を支配するようになる、あるいはその思いを神様に訴えたくなる思いを抱く、それはよくわかることです。けれどもその時に、神はどういうお方なのか、何をなさってこられたのか、そのことに目を向けることができるなら、私たちは冷静さを取り戻すことができるようになるのではないでしょうか。見るべきなのは、目の前に起こっている現象や出来事なのではなくて、その背後にあるものです。それは何に対してもそうです。目の前の出来事や現象に心が奪われてしまうなら、冷静な判断をすることはできなくなってしまい、心を取り乱し、相手を責め、あるいは自暴自棄に陥ってしまいます。けれども、その背後におられる神を知り、神がこれまでしてくださったことを自分に語り聞かせることによって、私たちは自分を取り戻すことができるようになり、失いかけていた平安をもう一度取り戻すことができるようになるのです。先ほどの聖書の箇所である詩編42編の11節にはこうあります。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神を。お祈りをいたします。私たちの救いの神よ、私たちはあなたがどのようなお方であるかをよく知っています。今私たちは世界中に広がっているこのウイルスのために、日常の生活が奪われてしまっています。礼拝堂にもみんなが集まってくることができなくなっています。そして一人一人の生活を振り返ってみても、それぞれに苦しいこと、悲しいこと、悩み事が毎日のように覆いかぶさってきます。主よ、どうかそのような悲しみや嫌な思いに私たちが支配されてしまうとき、どうか私たちの心を引き上げてください。あなたがどのようなお方であるのか、あなたが何をしてくださるお方なのか、そのことに目を向けさせてください。そしてあなたのしてくださることを自分自身に言い聞かせていくことができるように、そして私たちの心の内に主にある平安を取り戻させてください。あなたは救いの神、主です。あなたは褒めたたえられるべきお方です。あなたへの賛美が私たちの心から満ちあふれ、あなたを心から賛美することができるように、私たちの心の内に主にある喜びを取り戻させてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。